海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ書籍した森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第82回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか？
はい、ですね、ちょっとビッグニュースがですね、飛び込んでまいりまして、はい、こちらです。エイドリアン・トミネのショートカミングスという漫画作品の、こちらのね、映画が去年公開されたんですけれども、
はい。
はい。それ、日本には来なかったんですけれどもですね、うん、なんとですね、日本で、配信が決まりました。
お
ぉ、2月7日にですね、日本語のタイトル、非常に残念な男というタイトルで。
なんてタイトルだよ。
デジタル配信でね、来ることが決まったというニュースが今日ですね、私知りまして、アマゾンかなんかで配信されるみたいなことをね、言っておられるみたいなんですけど、ようやく見ることができます。とっても楽しみです。
はい、あれ、なんか、トミネが脚本やったんだっけ？
そうそう、多分やったと思います。で、ランドール・パークさんという、これまで俳優として活躍されてた方が監督をするということで、うん、まあ、非常に残念な男ってね、まあ、結構残念な日系人男性のお話なんですけれども、すごい楽しみです。
はい、ありがとうございます。はい、僕の方なんですけれども、まあ、今まで何度かお話してきましたけれども、米沢石広記念図書館、東京の神保町のあたりにありますけどね、はい、そこで台湾漫画誌不思議旅行、貸し本屋さんと漫画の100年展という展示をやっていて、その第3期に行ってきました。で、第3期は1990年代、民主化以降ですよね、から現在に至るまでということで、貸し本屋さんのところがね、かなりフィーチャーされていましたね。はい、そんな展示になっておりました。で、2月の12日までということで、まあ、もうすぐ終わっちゃうのでね、このエピソードが公開された1週間後ぐらいに終わっちゃうのかな。なので、まだ行ってないっていう人はね、ぜひこの機会に、行ってみてください。
はい。
はい。で、あれですよね、京都のアフリカ漫画展も2月の18日とかね、それぐらいですよね。
そうですね。はい。あともうちょっとね、終わりで。はい。なんか今日、YouTube になんかハイライト動画みたいなのが上がってましたけどね。
あ、
はい。
そっかそっか。はい。そちらもね、行ける方はぜひっていう感じですね。はい、それではね、ここから本編をやっていきたいと思います。今回は5つのトピックを取り上げたいと思います。見出しだけ先に言っておくと、アングレーム2024各賞発表、それからアングレーム2024で受賞が行われたその他の賞、はい、続いて今年の秋ということですね、今週漫画界のカンヌ国際映画祭のような世界的祭りを作るというタイトルですね、はい、その次、角川フランスにて合弁会社を設立、はい、最後に海外向け漫画公開プラットフォームの投稿作から初のジャンププラスデビュー作家誕生ということになります。はい、順番に見ていきましょう。まずは1月25日木曜日から28日日曜日にかけてフランスで開催されたアングレームバンドデシネフェスティバルについてのお話ですね。はい、アングレーム2024各賞発表ということで、ベデジェストというサイトで1月27日に公開された記事でございます。アングレームの各賞についてはフェスティバルのウェブサイトをはじめ、いろんな場所でね、発表されてます。いろんな記事があります。で、このベデジェストの記事はね、すべての賞をテキストだけでまとめてくれていて、すげえコンパクトで便利なんですね。画像力ないけどね。
はい、
はい、まあ、そういう意味でちょっと参照いたしました。まあ、どこで見ても一緒だと思います。はい、で、まあ、ざーっと言ってみますね。いっぱいありますんでね、グランプリ、ポージーシモンズですね、これについてはね、前回、お話ししました。で、以下さまざまな賞があるんですけれども、アングレムの賞はフォーブっていうふうに言われてるんですね。名前がついてます。で、フォーブっていうのはこれ野獣っていう意味で、獣って意味ですね。
あ、そうなんですね。
そうなんです。で、ね、猫の形してるでしょ。
あ、そ そういうことだった
んです。そういうことなんです。はい。かわいい野獣だけどね。はい。で、これバンドデシネ作家のルイストロンダイムがデザインを手掛けたもので、2008年から、このフォーブっていう名前に変わりました。で、その前はね、実はいろいろありまして、アングレムが始まった当初、1970年代とかは、アルフレッドっていう名前でした。で、これは、ジグとピュスっていう作品の中に出てくるペンギンがいるんですけど、そのペンギンだったのね。
へ
ー。その後、何年だか忘れたけど、80何年とかだったかな。タンタンの冒険の一番最後がアルファアートっていう作品なんですけど、アルファアートっていうところから取って、フランス語版はアルファールっていう名前なんですけど、アルファールっていう名前で呼ばれていて、でその後、このフォーブに変わったという経緯がありますね。
そうなんですね。
はい。で、フォーブ何々とかって本当は言うんですけど、ちょっとよくわからないんで、何々賞って言いますね、僕の先に。はい。はい。まず名誉賞っていうのが今年出まして、萩尾本さんが取りましたね。
ね。
はい。それから、最優秀作品賞、これがダニエル・クローズのモニカ、でございましたね。
はい。
まあみんな意味わかったんだろうかとかね、いろいろ気になるところありますが。
はい。
はい。審査員特別賞、ソフィー・ダルクさんっていう人のハンボックっていう作品で、これ前にどっかで紹介したんですけど、韓服のことなんだよね。はい、韓国の、伝統衣装のね。はい、その作品でした。それからシリーズ賞が、ザ・ナイス・ハウス・オン・ザ・レイクね。もうずっと気になってね。どんだけすごい作品なんだって本当気になるけどね。
本当ですね。めっちゃ読みたいですね。
はい。それから、ラジャーエコ賞っていうね、エコの賞なんですけど、これがギヨーム・サンジュランのフロンティアになりましたね。はい、ギヨーム・サンジュランもそろそろ読めるといいですね、日本語でね。
本当ですね。
はい、ちなみにラジャって何なんだってね、前もお話ししましたけど、ラジャっていうのは、これは梱包用品とかを中心とした資材等の販売会社みたい。面白いね。だからエコの商品とか使ってる、そこを推してんだろうね、多分ね。SDGs 系ですね。はい。それから、SNCF 旅客ミステリー賞ってね、SNCF っていうのはこのフランスの鉄道なんですけど、ずっとアングレムのね、スポンサーになってて。このミステリー賞が、カルロス・ポルトゥラ、ピコさんという人のコンプリションというね、悔い改めみたいな、宗教的な悔い改め、ね、この作品のようですね。それからあと新人賞、これが、マチュー・シアラさんの、ロムジェネってなんだこれ、気まずい男っていうか、なんかそういう感じですね。はい。それから、遺産賞ね。これがね、面白くて、ヘンリー木山義孝さんのね、漫画四人書生っていう、英語で言うと、ザ・フォー・イミグランツ漫画っていうんですけど、なんと1927年に、日本人の方なんだけれども、アメリカに一度移住してね、その後帰ってこられるようだけど、はい、その人が1927年に書いた、日本で書いてほしいけど、はい、アメリカでも出された作品ね、これがなんかフランス語に訳されてると、俺読んでないんだけど、この作品。
いやー、これなんか日本人でも知らない人が多そうというか、日本で手に、ね、はい、入れることもちょっと難しいんじゃないかっていうようなね。
だと思うけど、まあ、ちょっと値段確認してないな、っていうね、まあ、興味深いです、大変ね。
はい、
はい。それからフランステレビジョン読者賞っていうのが、ベアトリス・レマさんっていうのかな、ルマさんっていうのかな、これ訳しにくいのも言葉遊びですね、でモアディール、言いたいことがあるみたいなのがベースにある言葉ですけどね、なんていうか、はい、言いたい呪いがあるというか、そういうような雰囲気の言葉ですね。はい、それからオルタナティブ賞ね、まあ、この辺からもうよくわからない作品になっていくんですけど、これはアラインって読むのかアリーヌっていうのか、オランダの人のようでしたね。はい、それからルネゴシニ賞っていうね、脚本注目を、与えているそういう賞がありまして、ジュリー・ビルマンという作家さんが取りましたね。ダリ、サルバトル・ダリですけどね。このダリの作品が脚本賞を取ってます。それからあと、若手にもこのルネ・ゴシン賞って与えられているようで、今は。
はい、
シモン・ボアローさんっていう人が、なんだ、ラリード、シワかな、ラリード、そういう タイトル、の作品に当たられてますね、はい、それからあと小西財団漫画翻訳賞ね、うん、これが、はい、ボッコーっていう日本の漫画があるんですけど、そのボッコー、はい、の翻訳でオディロン・グルベさんっていう方が取りましたということでね、はい、ちょっと駆け足でしたか。
はい、もうね、今年ちょっと面白かったのが、うん、まあ、その最優秀作品賞がダニエル・クローズのモニカ で、しかもシリーズ賞でもやっぱアメコミのね、うん、ザ・ナイス・ハウス・オブ・ザ・リークですか、
はい、
がね、獲得しているっていうことで、なんかアングレームであんまアメコミがここまでフューチャーされたことって、うん、ちょっとここ近年はあんまり見かけなかった気もしなくもないんですけれども、うん、ちょっとなんか面白いなと思ってます。
そうか、まあ、その前はヒアが撮ってたね。
あ、なるほど。
それがだから僕が行った時だったんで2015年とかだと思う。
うん、
いずれにしてだいぶ前ですね。
はい、
はい、ということですね、はい、続いてですね、アングレームではアングレームのオフィシャルな賞、それが先ほど言ったやつなんですけど、オフィシャルとか、まあ、それに近い賞、それ以外の賞の受賞も行われたりするんですって。やっぱり年に1回のすごく大きなフランスの祭典という感じなんでね、それについての話題です。アングレーム2024で受賞が行われたその他の賞ということで、ベデジェストで、1月29日に公開された記事ですね、どんな賞が、なんていうの、受賞されて、その賞を与えるのを行われて何が取ったのかという話なんですけど、まずはアーセベデの批評グランプリ2024ね、
はい
はい、前にも話しましたね、頭の中の空っていうタイトルの作品でした。アントニオ・アルタリバさんとセルジオ・ガルシア・サンチェスさん、それからローラ・モラルさんね、はい、それからとプリドゥ・リブレ、リブレリーということで書店賞、っていうのが、あるそうですね、これはジュシュ・ルール・シランスっていうジョリディ・ラフェーブルの作品が、撮ってますね、はい、私は、彼らの沈黙っていうタイトルかな、はいはい、それからとカルチャーパス賞っていうのがあるそうでね、カルチャーパス2024、はい、これがルーカス・ウォーズ、何度いくつも賞を取ってるルーカス・ウォーズね、はい、それからとシュランゴ賞っていうね、これ、うん、なんかこう元雑誌の編集長で、あと脚本家だったり詩人だったりミュージシャンだったりするっていうちょっと興味深い人物なんですけど、その人の名前がついてるシュランゴ賞っていうのがあって、これはね、くだらない作品を対象にした賞、いい意味でくだらないってことだと思うんですけど、ゾゾルクラウン、道家のゾゾっていう訳すればいいんですかね、そういう作品が賞を取りましたね、はい、ちょっとな、これ他にもいろいろあるんですけれども、時間がなってしまうので、
はい、
省きます。興味ある人はぜひサイトを覗いてください。はい、次の話題いきましょう。続いて韓国の漫画についての記事ですね、タイトルが今週今年の秋漫画界のカンヌ国際漫画祭のような世界的祭りを作るということで、東亜日報で1月24日に公開された記事です。冒頭読み上げますね、政府はネットフリックスに匹敵する漫画ウェブトゥーン分野のプラットフォームを育成するため支援を強化することにした。また2027年までに計4兆ウォン規模で、漫画ウェブトゥーン産業を育成し、今週漫画界のカンヌ国際映画祭 のような世界的祭りを新設するという青写真を出したっていうね、
ことで
景気のいい話ですね。
2023
年のウェブトゥーン実態調査っていうのが行われて、その中でですね、海外進出時に最も支援が必要なものとして通訳および翻訳っていうのが挙げられたんだそうです。そこにもっと力を入れてほしいと。で、予算がですね、昨年が 6億ウォン、ということで、まあ、6000万円ぐらいですかね、これが、今年になって10億ウォン、1億円ぐらいということですか、ちょっとその予算もアップしましたよっていうことが言われてました。で、漫画ウェブトゥーンの制作支援っていうのがあって、で、それがですね、32億6000ウォン、3億円ぐらいですか、それから漫画ウェブというの知的財産マーケット、それに対して18億ウォンの支援、1億8000万支援、ウェブトゥーン企業の育成に15億ウォン、1.5 億円の支援ということでね、まあ、軒並み大きな支援が、出てると。 っていうことですね。で、人材育成も推進されていて、2027年までに漫画ウェブトゥーン人材アカデミー括弧仮の設立を、推進していきますよっていうこととか、それから来年2025年にはウェブトゥーンに特化した翻訳家を育成する翻訳支援センター括弧仮も設立っていうことでね、すごいね。
本当ですね。まあでも本当ウェブトゥーンも今世界中でね、やっぱり今一番ホットな話題と言ってもいいんじゃないかなっていう感じなんですけれども、はい、この漫画界のカンヌ国際映画祭、はい、ね、ちょっとねどんな感じになるのかすごい楽しみですね。
ね、でもまあプチョンとかのね、あるわけですからね、はい、漫画祭とか、ね、やっぱそういうのとかベースにすればいいのにとか思ったりはしましたが、
いやーもう新しいやつをガーンと打ち立てたいって感じなんでしょうねきっとね。
なるほどね、はい、はい、ということですね。はい、続いてですね、日本の出版社の海外展開の話題ですね。タイトルが角川フランスにて合弁会社を設立ということで、角川のウェブサイトで1月25日に公開されたリリースですね。冒頭部分を読み上げます。株式会社角川は1月25日木曜日、欧州の大手出版系エンターテインメントグループであるメディアパルティシパッションパリ、および同グループ傘下のフランスベルギー大手コミック出版社エディション・デュピュイ、との間で世界のフランス語圏市場向けに日本や韓国発のコミック、ライトノベルなどのコンテンツを翻訳出版する合弁会社を設立すべく、デュピュイの既存出版レベルであるベガ、関連の事業を分社化し、角川がベガ株式の 51% を取得することに合意しましたっていうね、はい、角川の話題ね、前回はインドネシアかどっかでしたけども、今度はフランスっていうことでね、
本当ですね。まあ、角川結構やっぱアジアとかはすごい強い印象ですけれども、うん、ヨーロッパに行っちゃいますかって感じですね。
ね、本当そうなんですよね。で、今回の提携先のデュピュイっていうのは、これはメディアパルティシパッションって大きなグループに所属していて、デュピュイ自体も100年以上続くバンドでした、ね、重要な出版社なんです、はい、でそのサイトにデュピュイについて説明をついておりました。デュピュイは読み上げますけどね、デュピュイは100年以上にわたりベルギー、フランスを代表する出版社です。ヨーロッパ最高の才能を集め、ガストン・ラガフ、ラッキー・ルーク、スピルとファンタジオ、マルシュ・ピラミ、スマーフなどヨーロッパで最も有名なコミックヒーローを生み出してきました。2021年デュピュイはベガレーベルで日本初コミックの出版を開始し、日本からのライセンスコミックと世界中の作家によるオリジナルコミックの出版を行っていますっていうね、まあ、こういうことですね。でデュピュイのインフラがまあ当然あって、そこにまたネットワークもあるわけですけれども、そこを使って、まあ、角川から、日本とかあと韓国の漫画、さらにはライトノベルを展開していくっていうことね。でさらには欧州初のヨーロッパ初の IP のコミカライズ等を含む新規領域参入も目指していると、こういうしてございました。
角川自身がいっぱいやっぱりコンテンツを持っているっていうのもあるでしょうし、そのヨーロッパ初のね、うん、コミックとかっていうのもやっぱそこで生まれてきたりするんだったらすごく面白いなと思いますね。
はい、まあ、インドネシアの時もねそういう話題が出たけど、うんうん、でも実際フランスってもう例えば僕自身翻訳してるけどラディアンとかね、
はい、
トッププレイヤーズっていう、ね、まあ、日本の市場にもなんか持ってこれそうなものとかすでにあるんでね、そこがさらにね賑わうのかっていうところですね。
はい、
はい、最後になりますけれども、海外の作家の日本での活躍についての話題ですね。見出しが海外向け漫画公開プラットフォームの投稿作家から初のジャンププラスデビュー作家誕生ということで、コミックのあたりで1月26日に公開された記事です。冒頭部分を読み上げます。ラファル・ジャキが原作を、マシンガムでいいのかな、マシンガムが作画を担当するノーネームが、本日1月26日に少年ジャンププラスで公開された。海外クリエイター向けの漫画投稿公開プラットフォーム漫画プラスクリエイターズ by 主演者に投稿された作品で、同プラットフォームの投稿作から少年ジャンププラスでデビューする作家が誕生したのはこれが初めてだということですね。で英語で投稿された作品、まあ、なんかこう担当がついたとかそういうことではなくて投稿作からねジャンププラスに上がってきたということですよね。で毎月行われている月例賞っていうのがあるそうなんですけど、そこで最高評価の金賞を獲得した、うん、そういう作品で、とある母子母と子の失踪事件を扱うダークアクションミステリーであると、 ということですね。でさらに英語とスペイン語でも同時公開ということでした。で僕読んでみましたけど、まあちょっとなんて言ったらいいんだろうな、ハードコアなところがあるっていうかね、ショート漫画として読めるけれども、骨太な感じしましたね。
うん、私もこれ読みました。結構設定もね、うん、面白いですしね、うんうんうん、この名前がこうその人の能力というか性格をこうね決めていくみたいなね、すごい面白い作品が出てきたなって思いますし、なんか 前からジャンププラスたまにこう海外のね作品をこう配信したりとかもしてましたけれども、うん、こういうその漫画投稿プラットフォームからこうね、ジャンププラスの方に掲載していくみたいな作品がこれが増えていくのかなっていう感じもして、すごくとっても楽しみな感じですね。
本当ですね、まあ、さっきの韓国のウェブというの話もそうだし、それから角川の、ね、うん、フランスでの展開もそうだし、このジャンププラスもそうだし、本当ますますなんていうか漫画がグローバルになっていくっていうかね、そういう感じです ね、
もう結構ね国境がどんどんなくなっていく感じはしますよね、うん、
はい、ということで、今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12日の配信です。僕らはもう一つ海外漫画の本棚というある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。